聖歌隊の皆さんの美しい賛美感謝いたします。それでは早速ですけれども聖書を拝読させていただきたいと思います。今日の箇所は新約聖書はフィリピ人への手紙の第4章の11節から13節です。フィリピ人への手紙というのはパウロがローマの獄中からフィリピの教会に送った手紙でございます。今日は満ち足りる心ということをともに4章11から13節の箇所から学びたいと思います。4章の11節、乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。もう一度11節の後半部分、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。ご聖霊が御言葉を祝福し、お一人お一人の心に届きますようにお導きください。そのために御言葉を取り継ぐこの者を清めてお持ちくださるようにお願いします。御手に委ねまして、愛する主イエス様の尊いお名前によりましてお祈りいたします。アーメン。どんな境遇にあっても満ち足りることというのはとても難しいことではないかと思います。それは不可能なことですと言われる方もいらっしゃるのではないかと思います。このことを言っているパウロでさえ満ち足りることを学びましたとこのように言っております。つまり彼はどんな境遇にあっても満ち足りるということはもともとなかったが、信仰生活で御言葉で教えられて習得した身につけたものだとこう言っているわけでございます。いずれにしましてもどんな境遇にあっても満ち足りるというこの満ち足りる心というのはクリスチャンの際立った印であると思います。私は素晴らしい多くの人を励ましているクリスチャンは満ち足りる心を持っていらっしゃるのではないかと思います。満ち足りる心というのは、私の神は私のすべての問題を解決することができることを私は確信しているということの印じゃないかと思います。そして満ち足りる心というのは信仰に満たされている、聖霊に満たされていることの印ではないかと思うわけです。今日は満ち足りる心ということについて、それはどういう意味なのか、それはどうすれば与えられるのか、それがあればどうなるのか、3つのことを学びたいと思います。 まず満ち足りる心とはどういう意味でしょうか。それはどんな境遇にあっても満足していること、どんな境遇にあっても満足していることと言えると思うわけでございます。もう一度4章11節、乏しいからこう言うのではありません、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました、こう言っています。彼はローマの獄中に入れられているわけです。おそらく2年間は入れられているわけでございます。しかしながら彼はここで満ち足りることを学んだ、こう言っております。ですから満ち足りる心というのはどんな境遇にあっても満足していることと言えると思います。どんなクリスチャンであっても突然大きな試練にあったり大きな問題にぶつかるとつぶやいて、どうして私に今こんなことが、そういうように思うのではないかと思うんです。しかし満ち足りる心というのはそういうことが最初はあったとしてもやがて不満を抱かないで、これは神様の御手の中で起こっていることであって、神様は私のためにしてくださっており、神様は最善に導かれるに違いないと信じて、そういう状況にあることを感謝することではないかと思います。パウロとシラス、この二人がピリピの教会を開拓伝道いたしました。彼らが福音を述べ伝えると迫害が起こりました。二人はただ伝道を禁止されただけじゃなしに捕らえられたんです。そして着物を剥いで裸の状態にされて、ローマの金属がついた鞭を打たれたわけです。当然傷があり血が流れたと思います。そして彼らは奥の方の牢に入れられたんです。そして足かせをかけられたんです。足かせというのは股を開いた状態で鎖につながれて固定されている、そういう状況であるわけなんです。ほとんど身動きができない、しかも背中の激しい痛みを負っている、そういう状況であったんですけれども、彼らはその時どういう態度、どういう様子であったのか、それは使徒の働きの第16章の25節に書いてございます。読ませていただきますと、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていたと書いてあります。彼らは真夜中に神様に祈り賛美の歌を歌っていたと書いてございます。これは心が満たされていなければとてもできないことだと思うんです。刑務所に入れられたと言われる方がおっしゃってました。あそこでは毎晩嘆きの声とか 恨みの声とか叫び声が聞こえてくるとおっしゃってました。それは自分を責める言葉であったり周りを責める言葉であったりすると思うんですが、とにかく恨み事が毎晩聞けると、そういうようにおっしゃってました。でもパウロとシラスは全然そういうことをしなかったわけですね。彼らは神に祈りつつ賛美をしていた。そして他の囚人たちはそれを聞き入っていたと書いてございますね。満ち足りる心、たとえ自分には理解できないような状況の中で苦しまなければならないそうであったとしても、最初はどうしてと思っても、やがて心に平安が与えられて神様に感謝をする、そういう状況だと言えると思うわけですね。まあパウロたちのあの暗い牢獄における賛美と祈りは闇の中で輝いている光のようだったと思うんです。星はいつも輝いていると思います。黒雲が地上を覆っていても遥か高いところで星は輝いていると思います。満ち足りる心というのは周りに 大きな雲が覆っていてもそれでも輝いている、そういうもんじゃないかと思うんですね。そのようなことは人間は生まれながらほとんどの人は持っていない。これはパウロが学んだと言っているように、私たちも学び取ることであり習得すること、身につけることだということを言っているわけですね。クリスチャンの最も素晴らしい品性、それは満ち足りる心があるということじゃないかと思いますね。一般的に人間として最も飛んでいる人というのはどんな境遇にあっても満ち足りることを知っている人じゃないかと思いますね。反対に貧しい人というのは境遇が恵まれているのに感謝できず不足を言っている、これは貧しい状態じゃないかと思うわけですね。満ち足りる心、どんな境遇にあっても満足している、これは御言葉を通して教えられていくこと、習得していくことだということをまず私たちは教えられたいと思います。では2番目、その満ち足りる心を自分のものとする方法でございます。それは神の臨在と供給を知るということでございます。つまり神がいつも私と共におられて、私を守り、私に必要なものを与えてくださるということを 御言葉から教えられるということでございますね。パウロはピリピで開拓伝道したときに不当な扱いをされ牢に入れられました。でもそこで神に祈り賛美をしていました。満たされていたわけです。で、今日の聖書の箇所はそれから何年か経っているんです。そして牢に入れられているんです。自由がないんです。もう2年は牢に入れられて立っていると思われます。しかしながら彼はそういう境遇にかかわらず喜びを持っていたわけです。それはピリピ書の第4章の4節5節に記されております。4章の4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。彼はですね、周りの人に慰められたり励まされたりするような状況に置かれているんです。しかしながら彼は周りの人、自由な人に励ましを与えているわけです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。主は近いのです、こう言ってます。主は近いというのは主が共におられるということ、再臨が近いということとともに主の臨在がある、神様が共におられるじゃないですかということを、まあ、ここで言っているわけです。そしてただ神様が共におられるだけじゃなしに、神様は私のすべての必要なものを与えてくださるということを言っているのが4章の18-19でございます。18、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これを言っているあの直接のわけは、彼がフィリピの教会の人たちから贈り物をエパフロデトという人を通して受けたんです。それはもう本当に嬉しいことだったんです。それをまず言っているんです。そしてあなた方は私のために贈り物を捧げてくれましたが、あなた方が不足したその分は神様が必ず満たしてくださいますということを言っているのがこの箇所なんですが、その前に彼はもう、神はいつも私と共におられ、私に寄り添い、私の必要を知り、そして必ず与えてくださるお方だということを彼はもう身をもって知っていたから、こういうことを言ったわけなんですね。なぜ彼はどんな境遇にあっても満ち足りることができたのか。それは愛する神が私と共におられ、私に寄り添い、私を守り、私の必要なものは必ず与えてくださるということを彼は心から知っていたからなんですね。神様は決して私が危険に陥るようなことはなさらない、危ない目に遭わせられない、飢えさせるようなことは絶対なさらない、神様は 私と共におられて私の必要なものを必ず与えてくださる。そのことを彼は知っておりましたので、満ち足りる心がいつもあったと言えると思うわけなんですね。普通親は子供に寄り添い、子供と共にいて、子供に必要なものを与えると思います。自分は犠牲になっても、自分食べるものがなくても食べさせ、自分は着るものがなくても子供には着させると思うわけですね。親というものはそういうものだと思います。眼科の先生から聞いたことありますね。戦後食べるものはないです、母乳飲ませますね、あんまり栄養ありません、でも飲ませるんですね。力強く赤ちゃんは母乳を吸いますね。どうなるか、お母さん目が見えなくなる。栄養が、いや命が子供に注ぎ込まれます。目が回復しない人もいる。親というのはそのようなものだと思うんですね。弱い、罪深い親が我が子のためにそのようにするのであれば、父なる神様はなおさらではないでしょうか。神は、私たちが神を否定し、神を侮るような生活をしていたのに、愛してくださり、ご自分のかけがえのない御子をも惜しまずに、私たち罪人のために与えてくださいました。そして御子の上に私たちの罪を負わせて、私たちを罪から救い、また新しい命を与えてくださいました。ローマ書の第8章の31節32節にこのように書いてございます。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。極端な例が例になるかもしれませんが、一人っ子を持っている人があるとして、そのかけがえのない一人っ子を誰かにあげるとするなら、その一人っ子をあげられた親は、その一人っ子が持っていた服とか持ち物とか何でも一人っ子を与えるんだったら、その子の持ち物は何でもあげることができるんじゃないですか。一人子さえ惜しまずに与えるんだったら、一人っ子の持ち物ぐらいあげるのは簡単なことじゃないですか。どんなに高価なものであっても、私たち全てのために ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。私は今までつらい時、苦しい時、よくつぶやきました。不満を言いましたね。なぜでしょう。私の場合、神様が私を愛してくださり、私と共におられ、私を守ってくださり、私のすべての必要を満たし、私を最善に導かれるということを私の場合は知らない、まだ知らない。だからつぶやく。私の子供がまだ小さい時、私はできるだけ心を込めて育てようとします。ところが子供はぐずります。あれしてほしい、これしてほしいと言います。なぜなのか、子供は親の気持ちがわからない、知らない。必ずちゃんとするのにそれがわからない。だからわがままを言う。そうじゃないですか。不平不満というのはなぜなんでしょうか。神様の御言葉をよく知らない、神様の御言葉に疑いがある。神が私の親であって私を愛してくださり、私の罪を許し、私を神の子とし、私と一緒にいてくださり、誰よりも私に身を寄せて守り、必要なものを与え、最善に導いてくださるのに、そのことを知らないか疑っている。そうじゃないでしょうか。不足、不平不満、その原因は神の御言葉を疑っているか、御言葉を知らないかじゃないでしょうか。あなたは神様を信じられていると思います。神様は愛のお方であるということをご存知だと思います。聖書は神のお言葉だということをご存知だと思います。イエス・キリストは死んでよみがえられたこと、天においても地においても一切の権威を与えられておられること、そして天に昇られたこと、そして助け主として聖霊を使わせて私たちと共にいて慰め励まし最善に導かれるということを聖書を通して知っていらっしゃると思います。このことを本当に心から受け入れる。どんなことが起こっても神様の御手の中で起こっている、この起こっていることには意味がある。だから私たちは疑ったりつぶやいたりするんではなしに、聖書を通して答えを知り神様に委ねる。そうした時に私たちはどうしてこんなことがと思うような出来事のことであっても平安を持つことができるんじゃないですか。神様は私にとって言えば十分であるだけでなく十二分の方です。十二分、十分でいいんですが十二分余っている、余分。神様は十分、十二分。実際神様は私たちに十二分なことをしてくださったんじゃないですか。 私たちは神様に愛されて、神様が私たちのために犠牲を払われるような存在じゃないと思うんです。神様に愛されるような資格はないと思うんです。でも神様は御子を惜しまずに私たちのために与えて十字架につけてくださいました。これは神様が私たちに十二分というほどのことをしてくださったんじゃないですか。そしてよみがえられて、そして天に昇って私たちのために取りなしをされます。私たちが試練にあった時に、その試練に負けないように、誘惑にあった時に誘惑に陥らないように、主をお守りくださいと取りなしてくださっています。いくら私たちが失敗しても、それでも父よ彼を許してくださいと取りなしてくださいます。これは十二分じゃないですか。そしてこれから神様は、見たことがない、聞いたことがない、教えられたことがない、そのような素晴らしい未来を用意されている。これ十二分のことじゃないですか。神は私にとって十二分なお方です。私がつぶやくなら、不平不満を言うなら、その十二分性を私は知らないんです。無知なんです。神様を知らないから、神様だけでは足らないんです。神様の他にまだ欲しいんです。私はクリスチャンです。私は神様を信じています。そうであっても、私たちは感謝よりつぶやきが多ければ、結局神様のお言葉を疑っている。知らない、神様以外にまだ欲しい。親は子供の最善を願って、一番良い時に一番良いものを与えたいと思います。ところが子供はぐずって欲しい欲しいというのは、それは親の心を知らない。クリスチャンがつぶやいているなら、それと霊的に同じことをしていると言えるんじゃないですか。パウロは満ち足りることを学んだと言っています。私たちは学ばなければならない。聖書を読んで教えてもらうんです。そして神様は私にとって十二分です、十分すぎます。このことが聖霊によって教えられたら、私たちはいつも主よ感謝します。神様は素晴らしいです。そう言えるんじゃないでしょうか。皆さん、牧師がね、教会の人につぶやくとします。その人に言わないで、よその教会の牧師につまずきます。いやいや、つぶやくわけです。もう困ってます、いろいろ問題あるんです。だから私の思いです、もう困ってるんです。こういうところが、先生どうですか。いや感謝です、本当に感謝です。問題はありますけれども、本当に感謝です。これは神様の御手の中で私のために起こっています。そして教会のために起こっているんです。本当に感謝です。私は満足しております。神様がどんな素晴らしいことをしてくれるか、私は楽しみにしているんです、ということを聞かれたらどう思われますか。あの牧師は偉いです、あの牧師は信仰があります。満ち足りることを学ぶ、これが信仰の訓練だと思います。 なぜなら必ず試練来るんです。必ず予期しないことが起こるんです。それが人生なんです。それを私たちは乗り越えることができる力をいただいているわけです。満ち足りる心というのは万事順調である、ね、そして喜んでいます。それが満ち足りる心じゃないんです。ほとんどうまくいきません。思った通りいかないです。それにあっても喜んでいる、これが満ち足りることです。だから満ち足りるというのはジェットコースターのように上がったり下がったりしないと思います。いつも極端に言えばまっすぐに歩く。私たち人間は弱いですね。何か突然大きなことが起こるならもう恐れてしまいます。動揺してしまいます。回路変わってしまいます。様子が変わってしまう。それが明らかに顔に現れている。そういうのを私たちは経験します。しかし満ち足りる心というのはたとえそういうようなことが起こったとしても聖書を開き祈ることを通して平静をいただいて神様に感謝する。これが満ち足りる心じゃないですか。私は繰り返しますけど、満ち足りる心というのはクリスチャンの際立っている印だと思います。満ち足りるクリスチャンを非難することはできない。絶対にできない。私たちは尊敬しなければならないと思います。私がクリスチャンに興味を持ったのはやっぱりそのクリスチャンが満ち足りていらっしゃったからですね。この人は私が持ってないものを持っているって、この人には魅力があるって、なんでそうなったんだろうかって、キリストによってそうなったと聞いたとおり、私はキリストに関心を持つわけです。満ち足りる心、どんな境遇にあっても満足しているかと、またそのための方法は神の臨在と供給を知るということですね。私たちにつぶやきがあるなら、疑いがあるなら、その原因は何か調べてみましょう。一切のことをつぶやかず疑わずに行いなさいと書いてあるから、じゃあなぜそうできないのか、その原因は何か、お互いに調べてみる。それが信仰生活じゃないですか。では最後に、満ち足りる心が与えられた結果は何でしょうか。神の栄光を表すことでございます。聖書にはですね、満ち足りた心のゆえに神の栄光を表した人が何人も出てきます。聖書の一番最初で出てくるのはおそらくヨセフではないかと思うんですね。ヨセフは兄弟たちによってエジプトに売られました。そしてエジプトのポテパルの家で仕えている時に無実の罪を着せられて監獄に入れられました。13年入れられたんです。 不当な扱いを受けたわけですね。聖書の中に書いてありませんけどね、彼は監獄で祈っていた、神を賛美していた、そういう生活をしていたと思います。監獄の地は何人も入っている監獄の囚人の中でヨセフは違うと注目した。彼は普通の囚人じゃない、祈ってる、感謝してる。で、聖書はこう書いてあるんですね。聞いていただくだけで結構です。創世記39の21、主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理することにするようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。確かにヨセフには神は共におられる、それわかる。ヨセフはね、神様の栄光を表したんです。なぜかって満ち足れる心があった。そしてその満ち足れる心はなぜあったか、神様が私と共におられる、これ忘れなかった。満ち足れる心は神様の栄光を表します。新約聖書ではやはりパウロを挙げることができると思うんですね。今日のパウロです。彼はですね、ピリピで開拓伝道して捕らえられるわけですね。そして鞭打たれるわけです。奥の牢に入れられるわけです。足に足かせをかけられるわけなんですね。この聖書に出てくる監囚ですね、彼がパウロをシラスを撃ったんですよ。彼が二人を奥の牢に入れ、彼が二人を足に足かせをしたんですよ。それをもうよく知ってるんです。ところがパウロとシラスは祈り感謝してるんです。他の囚人と違う、なぜだろう。そのように思っていた時、大地震が起こります。聖書はこう言ってるんですね。聞いていただくと、突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んでパウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出し、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われると言った。そして彼とその家の者全部に主の御言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。見てください、満ち足りた 心の人が神の栄光を表すこと。神様はパウロとシラスにとって十二分なお方であったわけです。いや、私たちにとって神は十二分なお方でしょうか。なぜ疑いあるんですか。なぜつぶやきがあるんですか。神が十二分なお方だということを体験してないんじゃないですか。クリスチャンの際立った印、これは満ち足りた心だと思います。もし私たちが周りに信仰の良い証をしたいと思えば、これは必要です。前にも言いましたが、ある教会にお見えになったご婦人ね、姑は信仰宗教に入っていて、私に信じなさい信じなさい、私の教会行きなさいと言いますが、私は行く気になりませんでした。なぜなら姑はいつもブツブツ言って人の悪口言ってます。だから私はそれに絶対に入らないと思いましたと言いました。普通だったらそうだと思いますね。でもつぶやいてもいいのにつぶやかず、疑ってもいいのに疑わずに満ち足れる心があれば、私もあのようになりたい、こう思うんじゃないかと思うんですね。満ち足りる心とは、どんな境遇にあっても満足していることです。それを自分のものにするためには、聖書から聖書を読んで、神が共におられることと神が全ての必要を満たされることを知ることです。そしてそれを身につけたら、内なる聖霊が私たちを通して神様のご栄光を表されると言えると思うんです。私たちは今日の御言葉、満ち足りる心ということで何が必要だろうか、私は何をする必要があるだろうか、私はどんな境遇にあっても満足していくようなクリスチャンになるために、私は何をしなければならないか、教えてください、助けてください、聖霊で満たしてください。このようにお互いに祈りたいものでございます。お祈りしたいと思います。天のお父様、疑いやつぶやきの多い私たちを許してください。環境を見て、人を見て、すぐ影響され、動揺され、落ち込みます。どうか何が起こっても、どんな境遇にあっても満足するために、私たちは神様のお言葉と聖霊の力が必要です。どうぞ内なる聖霊が私たちをご支配ください。神の御言葉が心の王座をご支配ください。聖霊に満たされて勝利の歩みをしていくことができるようにしてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。